エイドネットカフェ。この番組は新感覚学習インターネットを利用したオンライン家庭教師サービスエイドネットの提供でお送りいたします。皆さんこんにちは、エイドネットカフェの時間です。さて今日はスタジオには純子さんはお越しになられておりません。
はい、
ということでともみさんにおんぶに抱っこで、この番組進めていきたいと思います。
はい、頑張りましょう。今日は、はい、純子さん、息子さんのね、小学校1年生の息子さんの授業参観ということで、
ということですよね、
番組お休みだそうですけれどもね、はい、初めての授業参観ですかね、この時期だと。
1回目が行われてた、うん、ような気がします。
あ、そうなんだ。じゃあ2回目、
2回目じゃないですかね。
今日はちなみに授業参観算数だそうです ね。どんな感じなんでしょうか。きっと来週お話ししてくださるんじゃないかと思います
ので、そうですね、楽しみに待っています。
はい、楽しみになさってください。
はい、
ということで純子さんからですね、今日はこんなことを話してくださいということで、レジュメをいただいてるんですけども、それに沿っていきたいと思います。
はい、
はい、まずは西日本新聞のおとといですね、6月9日火曜日の朝刊の一面トップに出ていました。福岡市小中学校夏休み短縮ということで、これは 4,5 日間の分の授業時間を確保するということで、福岡市教育委員会、子どもの学力向上を目指して市立の小中学校の夏休みを短縮し、授業、土曜授業を新たに実施する方針を固めたことが分かりました。年間で8日間、合計およそ30次元分の授業時間を確保するということです。で、これはですね、すべての市立の小中学校への冷房設備の導入、これがですね、小学校は2016年度、中学校は2017年度には整うということで、夏場の学習環境が整うということで、まあ、夏休みを短縮して授業をやろうという、そんな話が出てきているということです。
単純にまあ短縮をするというわけではなく、まあ、根拠に、ね、基づいた形で発表されたと思うんですけど、ともみさんどうですか、この件に関して。
そうですね、実はですね、うちの子今上はもう高校3年なのでここに関係ないんですね。はいはい、で下の子は中学1年生なんですね。ということは2017年度から実施されるということですので、中学3年生なんですよね。どうなんだろう、もうあんまり関係ないのかな。
確か
に、関係ないって言ったらあれですけども、もうなんか
休みであろうと休みじゃなかろうとみたいな時期ですね。
そうなんですよ ね。もう体力的にもその十分備わってますし、高校受験を目前に控えて、むしろ授業日数が増えるというのは、私の感覚としてはありがたいかなという気がしますね。まあ、あくまでも冷房設備が整うということが、メインで夏休みの短縮決められたということですから、この冷房設備の整備、2014年から着手されたんですね。で、今年までに、2015年度までに143の小学校、
はい、
で中学校は2016年度までに69の中学校すべてに、まあ、整備されるということで、小学校は2016年度から開始、中学校は2017年度からこの短縮、夏休みの短縮が始まるということなんですけどもね。これをね、やろうと思われたきっかけとしてはですね、2014年の全国学力学習状況調査で、私立の小中学校、福岡の私立の小中学校は、中学3年が国語と数学の基礎と応用の計4分野で全国平均を上回ってはいるんですけれども、小学校6年は算数の応用を除く3分野で平均を下回ったということも、こう根底にあるのかなという感じがしますね。
まあ、単純に授業を増やして、まあ、学力アップにつながるかというと、まあ、そこはねちょっと分かりませんけれども、ただ親御さんからすると夏休みの短縮、単純にですよ、まあ、ちょっと
ありがたいかなという気はしますよね。ありがたいかなってね、
思いますよね。ま
あ、私の、ね、自分のことを考えると、土曜日も授業が合ってたんですよね、私。
もちろん私もです。
ね、半ドンっていうのがあったじゃないですか。なので、あまりこう違和感はないんですけれども、もしかしたらもうご自身の時代も土日、週休2日だったよっていう親御さんにとっては、 大丈夫っていうのがね、もしかしたらあるかもしれませんね。
そうですね、まあ、急にね、なかったものが増えるとなると体力的にね本当に厳しい部分も出てくるかもしれないですけどね。
特にね、1年生はね、小学校の1年生はそんな風になるかもしれませんし、今現在こう土日にお稽古事とか習い事とか入れてらっしゃる方は、じゃあそれをどうしようっていうのももしかしたら出てくるかもしれませんよね。そうですね。であと、まあ現場の先生たちの負担が増えるんでないかというような慎重論もあるようなんですけれども、やはり学力向上が期待できるんではないかという声が大きいようですね。
まあ、それを期待してですね、
はい、そうですね、まあ、でもやってみないことにはね、わからないことも大きいと思いますし、せっかく冷房設備が導入されたのであれば、まあ、夏休みというのは暑くて学校じゃ勉強ができないということでの夏休みという部分もあると思うのでね。
ともみさんから見たら、こう、ここ1、2年あたりで、やっぱりこう、試みということで、ちょっと変化が学校教育についてはあるような気はしませんか？
そうですね。学習指導要領っていうんですか、私たちの時代、詰め込まれていたものが、ゆとり世代の人たちには、ちょっとこう、減りましたね。学校の下の年齢で習うことが、ちょっとこう、上の学年になったりしましたけれども、今度は逆に、そのゆとり世代、失敗だったんじゃないかということで、また元のように戻されて、ちょっとその狭間の時代の子供たちは、
辛いですよ ね
今年の去年の生徒たちはもっと上の年齢でやるんだけど、あなたたちは今やらないといけないのよっていうね。特にこ う,
そうです、ね、
算数とか、あと理科とか、ものすごいこう量が増えてきて、結構アップアップしてる子どもたちもいるので、それを考えるとかって授業時間が増えて、少しでもこうゆとりを持って授業ができるんであれば、私はいいことなのかなというふうに思いますけれどもね。
そうですね、まあでも本当やってみないとわからない、もうこのあたりですよね、でもそのやってみて、その後の対策をしっかりしていただきたいです ね、
はい、状況をよく見てね、また何かこう問題があるのであれば、そこをしっかり考えてやっていただけたらというふうに思います。
はい、はい、それでは今日の1曲をお送りしましょう。クリス・ハートで嬉しい楽しい大好き。時刻は11時10分になりました。さて、ともみさん、
はい、
最近のエイドネット事情なんですけれども、エイドネットの方もね、やっぱりこう注目されてる、いろんなね、福岡県のニュースがありますけれども。
そうですね、
はい
はい、6月の10日の福岡県の中学のニュースがエイドネットのフェイスブックに掲載されていたということで、純子さんからご紹介いただいてます。はい、内容はですね、福岡県教育委員会は6月の9日です、福岡県宮古町の町立中学校で臨時教員免許を持つ大学4年生2人が非常勤講師として勤務していることを明らかにしました。これは教員不足を補うためで、現役の大学生を教員として任用する例は珍しいということです。福岡県教育委員会によりますと、この大学生2人は県内の私立大学の4年生の男子です。県教委は2人にそれぞれ数学と技術の臨時免許を出しています。臨時免許は教育職員免許法に基づき、都道府県の教育委員会が出せるんだそうです。宮古町の教育委員会などでは、町立中学で働ける教員を探したが見つからなかったんだそうです。そこで大学に問い合わせたところ、教員免許取得見込みの2人を紹介されたといいます。受け持つ授業数は週に5コマずつということで、大学側も学業に影響はないと判断したということです。福岡県教育委員会によりますと、昨年度は理科の普通免許を持つ大学院生に技術の免許を出し、技術の臨時免許を出し、県内の公立中学校で教壇に立ったということですね。あるんですね、こういうことが。
私もこの記事をですね、もう新聞で読んだ時にですね、わあ、やっぱりその教員になりたい人たちが減っている、単純にですね、まずは減っているのかなというのと、あともう 教科を教えるというところのみになりつつあるかなと、
うん、そうですね、まあ、あのなりたいという方はもちろん多くて、うん、教員採用試験を受けても落ちる方はいらっしゃると思うんですけれども、はい、なったとしても結局続かずに先生を辞められる方がやっぱりいらっしゃったり、うん、まあ、あの体力的体の問題で辞められる方がいらっしゃったりして、先生が不足してるんでしょうかね。
まあ、ちょっと都会を離れるとですね、はい、特に教員不足というふうにね、うん、聞いてますけれども、まあ、エドネットの福岡県教育コーチの先生からもですね、うん、まあ、このニュースの受けてのコメントも届いているみたいなんですけれども、はい、トムさんお願いします、
はい、こういったニュースがある一方で、教員の非正規雇用が常態化しているところもあるので、教職事情の実態は様々な問題を抱えているように思います。少子化の進行で学校の統廃合も進む中、量と質のバランスは難しいですが、教育が日本の未来を作る糧であることは間違いないので、良い方向に進んでくれたらと切に願いますということですね。
どうですか、やっぱりでもなりたいと、まずはなりたいと思ってらっしゃる方が、うん、まあ、臨時免許なので、うん、そこはすごくありがたいしですね。
そうですね、あのこの大学生2人にとっては、はい、経験を積むいいあのチャンス、うん、機会だと思いますので、うん、ね、で若いからきっとこう意欲あふれる若者で、はいはい、きっとあの頑張ってくれると思いますので、うん、それがねいい方向に進めばいいと思うんですけれども、でもあまりにもねこれがこういう方たち、こういう先生が増えてしまったら、うん、じゃあ教員免許って何なのよっていうところにも発展しかねないなと思うんですね。
あとともみさん、私たちの、うん、まあ、時代というかは、うん、あの先生の一言一言が印象に残ったり、うん、人生が変わったり、ね、目的ができたりしてませんでしたか。
しました。
でそれっていうのは教科とは違う、うん、もう師であるその先生からの影響っていうのは大きくないですか。
そうですね、まあ、そう思ってみると、あのいわゆる例えば中学校でいうと教科担任制ですので、うん、科目によって先生が変わるじゃないですか、
はい、
それと別にね担任の先生がいてくれてもいいのかなっていうふうに私は思うんですよね。担任は別にいて教科担任も別にいる、
うん、なるほどなるほど、教科担任、うん、そうですね、
今教科担任の先生がどこかのクラスの担任だったりするわけでしょ、
はい、
そうすると先生のこうやることどんどんどんどん増えてって、うん、で部活も見なきゃいけないっていうことになりますので、はいはい、教科の先生と担任の先生っていうのは別でもいいのかなっていうふうに私はいつも思ってるんですけど、
そうですね、うん、まあ、そういう意味では少し小学校も中学校とか高校のようなスタイルでやってみるとちょっと負担というか、あのもっと深くあの子どもたちに教育ができるかもしれないですね。
まあ、あのせめて小学校にもね副担任の先生が例えば2クラスに1人ぐらいつくとかね、
うん、
で若い先生、あの仕事を始められたばっかりの先生にはしっかりとしたサポートをしてもらえるようにしてくださると、
そうですね、
ね、先生たち の, あの精神的な負担も、それから、まあ、仕事という面でも の, あの悩みが出た時のこう相談にも乗ってもらえたりして、
なんかこう塾とは絶対に違 う,
そうなんですよ、
学校教育っていうのをね、やっぱりすごく、ね、根付かせてほしいっていうのはもう切に思いますね。
そうですね、はい、
はい、さて、今日の、まあ、この週ではね、もういよいよ夏休みがね、待ってますので、
そう、あと1ヶ月ちょっとで夏休みですよ。
はい、なので、純子さんからもね、
はい、
情報をいただいております、
はい、夏休みというとですね、自由研究がね出てくるんですよね、
うん、
これやっぱり小学校入ってすぐのお子さんには、うん、なかなかの、こう難関というか、
ね、
どうしましょう
って、いつもね、ともみさんおっしゃってましたよね。
そういうのがあるんですけど、まあ、自由課題でよく実験教室などに参加されることも多いと思うんですけれども、はい、その実験教室の締め切りね、
うん、
6月の末などが多いということで、うんうん、結構夏休みよりも前に締め切られるパターンが多いということで、
ね、
まあ、私昨日ね、
うん、
自由研究、
はい、
夏休み、 はい、科学で検索してみたんですよ、はい、うん、そしたら夏休みにやる科学系のイベントなどがブワーッと一覧で出てきたりしたんですね、なのでそうやって自由研究今年何にしようかって、
うん、
夏休み直前に悩むんではなくて今の時期から考えてこうインターネットで検索したりしてみると面白いお子さんの興味がある実験教室なんかが出てくるんじゃないかなと思いますね。
昨年の情報でもね結構ね、うん、あちらこちらでね実は科学系のイベントあってたんですね、
はい、そうなんです。あとね大学の、うん、イベントでね、うん、小中学生向けの実験教室をされてたり、うん、するんですよね。意外とね、
意外とある、うん、びっくりしました。でしかも科学に特化したイベントだったのでこのサイトはぜひ ね、
そうですね、
活用していただきたいですね、
は
い、
日本科学会、科学は化学の方です、ケミストリーの方ですね、はい、日本科学会が全国の夏休みイベントをまとめているところがありますので、そちらをご覧になるか、まあ、イベントとはまた別にですね、参考になりそうなサイトを一覧にしてらっしゃるんでそちらも合わせてご覧になっていただければと思います。この夏休みではですねこう家で2人で悩むのではなくて、うん、親子でこう外に飛び出して実験教室とか、うん、あとはこう子ども向けのセミナーなどに参加して、はい、自由研究のこうきっかけをつかんでいただくというのがいいですね。そしてその実験結果をねなんでこうなったんだろう、うん、ということをエイドネットのチューターさんと一緒に勉強してまとめてみるっていうのもいいんではないでしょうかね、うん、
はいはい、そしてですね、外に出かけられる方はまあそういったね、体験とか、イベントとか、うん、そういったのに、参加できるんですけど、もうどうしてもですね、うん、病気とか、まあいろんな外出ができない子も、夏休み諦めてもらいたくない。
そうですね。はい。で、日頃からね、学校に行けなくて、長期入院してらっしゃるお子さん、年間6000人いらっしゃるということなんですね。うん、これは、産経新聞のウェブニュースなんですけれども、はいはい、その6000人のうち、小中学生1000人に学習指導がないということを、文部省が初調査して分かったということなんですね。子供の、病気長期入院してらっしゃる病棟とかにはこう、まあ、学習ルームみたいなところがあって、はい、入院のお部屋から出てきてその学習ルームで私ね勉強してるのが、うん、当たり前にそれが行われてるのかなと思ってたんですけども、うん、そうでもないみたいなんですね。そういうこう学習ルームがあるところもあればいわゆる今の学校の担任の先生が勉強にわざわざこう来てくださったりとか病棟に来てくださって教えてくださったりとかする方はいいんですけれども全くないところもあるらしいんですね。で学習できる病状なのに指導を受けられてないケースがあるということで文部科学省は学校や教育委員会などが病院などと連携する必要があると話してらっしゃるということなんですけども、
なるほどですね。
まあ、でもこれを考えてみるとインターネット環境が整う病院であればエイドネットは受講していただくことができますよね、うん、で一方通行のインターネット学習ではなくてちゃんとパソコンの向こう側にはチューターさんがいらっしゃって、
はい、
お子さんと会話をして、
はい、
お子さんの学習状況も見ていただきながら勉強を進めていくことができますので、うん、長期入院されているお子さんがいらっしゃる方はぜひエイドネットにお声掛けいただいたらいいですよね。はい、
この問題にも積極的に関わって、いっているエイドネットですので、
うん、
もしまだエイドネットのフェイスブックなどいいねとね、うん、していただければたくさんの情報、
ね、そうですね、
ご覧いただけます。
もともとこのエイドネットを立ち上げるきっかけの一つは入院している子どもたちへの対応と、うんうん、そして離島に住まう子どもたちへの教育の機会をということだったということですの です、ね、ちょっと困ってらっしゃる方がいらっしゃったらエイドネットのホームページまたはフェイスブックなどをご覧いただきたいと思います。
はい、さて時刻は11時21分になりました。では今日の名言をお願いいたします。
はい、ある出来事があってそこから何かを学んだなら起きたことは忘れてしまおう。マハトマガンジーの言葉だそうです。 私たちは人生の中で経験したことを何もかも覚えていられるわけではない、むしろほとんど忘れてしまっていいのです。そうでなければ後悔や迷い、反省、嫌な思いが頭から離れることがないでしょう。ある出来事があってそこから何かを学んだなら、起きたことは忘れてしまっていいんです。あ、忘れたということがあります。忘れてたことを思い出したり指摘されると落ち込みますよね、と。で、純子さんも忘れ物名人なんだそうで、そんな風には思いませんけどね、うん、でもそもそもなぜ人は忘れるようにメカニズムとして備わっているのかと考えたとき、全てを覚えていたら苦しくなって前に進めなくなることの方が多いから忘れるようにできてるんだそうです。青春時代の苦い思い出、または親から受けた悲しかった出来事などいろいろありますよね。でも基本忘れていいのです。だから人生うまく生き続けている人は、忘れていいことは忘れ、忘れてはいけない数少ないものは覚えておくというメモリアルマネジメントが上手なのです。ただ学生の皆さんは今勉強していることは覚えておいてくださいね、と純子さんからメッセージが来ました。
はい、もうね、うっかりさん忘れん坊の私にとっては、
いやいや
本当、
もうみんな一緒ですよ本当、ね、さっきまで覚えていたのに、
本当です ね
私ここに玄関に置いたから持っていこうって思ってたものを忘れて出てくることなんて本当しょっちゅうですし、うん、子どもの大事な例えば授業参観とか、うん、忘れてたなんていうこともありますからね、うん、まあ、
このメモリアルマネジメント、うん、ね、なかなか
初めて聞いた言葉なんですけども ね、うん、確かに忘れていいことは忘れて大事なことは覚えておく、そのこう取捨選択がうまくいかないと、もしかしたらうっかりの機会が増えてしまうのかなって、 そんな気もしますね、は
い、切り替えを大事にしていきたいと思います。はい、
来週はきっと純子さん元気に、はい、いらしてくださると思います、うん、はい、今日は特別編成でお送りしましたが、はい、いかがだったでしょうか。
それでは、また来週お会いしましょう。エイドネットカフェ、この番組は新感覚学習、インターネットを利用したオンライン家庭教師サービス、エイドネットの提供でお送りしました。